がとうございました。本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は2箇所ございます。まず1箇所目、旧約聖書330ページ、申命記31章8節。旧約聖書330ページ、申命記31章8節お読みいたします。主ご自身があなたに先立って行き、主ご自身があなたと共におられる。主はあなたを見放すことも見捨てられることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。2箇所目、旧約聖書1137ページ、イザヤ書46章3節から4節です。旧約聖書1137ページ、イザヤ書46章3節4節を読みいたします。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。秋の特別聖書講演会、講師紹介を末森先生にしていただきます。
おはようございます。本日は玉川キリスト教会秋の特別聖書講演会2日目にお越しくださり感謝いたします。皆様心から歓迎し祝福いたします。短くメッセージに入る前に、紹介、先生の紹介をさせていただきます。皆様のお手元にある週報をご覧ください。山中智成先生は福岡県出身であられます。東京大学文学部美学芸術学科卒業され、またその大学在学中に俳優となられ、17年間俳優のとしてご活躍されました。その後、神様に献身するためにアメリカの方で神学校で音楽を特に中心に学ばれ、資格を取得され、ノーステキサス日本語バプテスト教会の音楽牧師として2007年から2010年までお働きをされました。その後日本に帰国されて、日本バプテスト連盟でも大変大きな教会ではありますけれども、浦和バプテスト教会で音楽牧師として働かれました。その間にあって、今も現在もそうですけれども、東京バプテスト神学校教会音楽科の教師としても働きを担っておられます。そしておととし2019年、私たちこの玉川教会も属する東京地方連合南ブロックの一教会である品川バプテスト教会の主任牧師に就任されました。このことは大きな私にとっても喜びであり、また神様からのお励ましであることを覚え、大変大変その時ですね、感謝いたしました。プロフィールを読んでいただいても分かるように、先生はとても優秀であられ、またたくさんの賜物を、もう昨日メッセージを聞いていただいてもうお分かりかと思いますけれども、たくさんの賜物をお持ちでおられますけれども、大変謙遜であられて、またそのメッセージを通してもですね、明るくてもう面白くて、昨日もゲラゲラ笑いながら、また感動ありですね、涙ありの中でイエス様の本当に愛に満ち溢れている先生であられます。今回秋の特別聖書講演会にこのような聖霊充満の神の御器である山中智成先生をお迎えすることができましたことを、とても嬉しく、昨日からもう感動とともに感謝とともに主の御名を褒めたたえております。昨日は聖書は主なる神様からの他の誰でもないあなたへのラブレターである、そしてイエス・キリストを与えてくださるほどに私たちを愛してくださる神様は決して見捨てることなく見放されることもない 神様でおられること、この神様をただ信じてラブレターをどうぞ受け取ってくださいと、昨日敦貴先生からの私の御言葉をいただきました。今朝も先生から聖書の御言葉を通して語られる神様のあなたへのラブレターを共に受け取る時となりますように、心から祝福を祈りつつ、また神様に期待しつつ、大きな拍手を持って今朝も山中智成先生をお迎えしたいと思います。先生どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。今日初めてお目にかかる方々もいらっしゃると思います。今ご紹介いただきました山中智成と申します。昨日のいらした方には自分で言ったんですけれども、今紹介していただいたように、私は牧師になる前に17年間俳優をしていました。で、昨日は俳優をしていて苦しいこといっぱいあったけれども、いいこともありましたという話をしました。で、その中で憧れてた、私が憧れてたですね、高倉健さん、そして黒柳徹子さんと共演したんですよという話を、しました。黒柳さんと共演したって言えばですね、私も舞い上がりましたけれども、私以上に私の家族が舞い上がりました。普段ですね、私が、自分の劇団でお芝居をしているときは、楽屋に挨拶に、来ることないんですね、家族は。で、他の共演者の皆さんによろしくお願いしますということはないのに、黒柳徹子さんと共演をするって言ったら、用もないのにですね、私の家族がですね、次々に楽屋にやってきてですね、黒柳さんの楽屋に行って、私の妻が来て、山中の妻ですと挨拶をする。私の両親まで来ました。で、私の両親も来て、山中の父です、山中の母ですと挨拶をしました。私の妻の両親まで来ました。私の妻の両親がですね、なんて言ったかちょっと覚えてないけれども、義理の父です、母ですと言ったかもしれません。そして驚くべきことに、私の妻の母に至っては、そのお芝居のですね、そのお芝居、幸せの背比べっていうお芝居だったんですけど、幸せの背比べっていうお芝居の打ち上げパーティーまで来ました。でですね、いや、お母さん、いや、打ち上げパーティーに、ちょっと来れる状況になった時に、いや、もう私は黒柳さんを目の前にしたら、もう胸がいっぱいで何にも喋れないから、もう友成さん、じゃあフォローしてねっていうか、わかりました、フォローしてますから、大丈夫ですから、一緒に行きましょうって言って、母は来たんですけれども、来た途端に、喋るわ、喋るわ。もうお芝居のあそこが良かった、あそこがどうだったとか言ってですね、私が出る幕がないぐらい、妻の母は喋っていましたけれど、そんなこともありました。で、昨日ある方がですね、私の好きだった俳優さんと共演したことは良かったかもしれないけども、俳優をやってて他に良かったことありませんかっていうような、ご質問があって、私ふっと考えて、他に何が良かったのかなっていうのを、思ったんですけど、あんまり思い出さないんですけれども、ある時何でしょう、その私の田舎から出てきたですね、友達が、お前綺麗な女優さんと共演していいな、なんて話をしました。で、いや、私はその女優さんと共演することっていうのはですね、嬉しいけれども、やっぱり大変なこともあるんだよっていうような話をいろいろしました。そんなことをですね、昨日この教会に来て、思い出していました。昨日こちらの教会に伺ってですね、私はですね、もう本当にですね、嬉しくなっちゃって、気分がこうガーッと上がってきちゃって、なんといってもですね、教会に入るや否や、皆さんの笑顔、笑い、そしてこう賛美に満ち溢れたその様子がですね、もう本当に嬉しくて、あと若々しくていらして、私の教会にいる人が若々しくないというわけではありませんけれども、そのなんか皆さんの明るさと若さがガーッと来て、そして賛美の素晴らしさを聞いて、私はもう圧倒されちゃって、もう帰りたくないなと思いました。 それでですね、ああもう本当にこちらの教会に転入会しようかしらって思ったんですよね。だけど あいかんいかんいかん、もうそういうことはあっちゃいかんと思って、でも昨日家に帰って、あよかったかった、もうこれで帰ってきたから、もう玉川キリスト教会とは縁を切らなくちゃと思っていましたけど、また今朝もここに来ちゃってどうしようか、もう本当にやばいことになってるなと思います。私がそしてですね、この玉川教会に来てもう一つ良かったことはですね、この礼拝堂の明るさですね。こうパーッとこう両サイドから、あの上からも光がふわーっと差し込んでるのが本当に明るくていいなと思ったんです。聖書にね、詩編というのがありますけども、詩編の中にこういう御言葉があるんですよね。御言葉が開かれると光が差し込む、そして無知な私に理解を与える、そういう言葉があるんです。もうまさにですね、こう本当に御言葉の光がパーッと差し込むような感じがして、私は本当に感動しました。今日もこの御言葉の光が差し込んで、私たち理解をなかなかできないものですけれども、その私たちに御言葉の光が与えられて、この御言葉を味わうことができるように、ひとときの間皆さんと過ごしたいと思っています。一言お祈りをさせてください。誠の光であります主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日もこのようにして玉川キリスト教会の礼拝を起こしてくださり、私たち一人一人の名を呼んでこの礼拝へとお招きくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたがこの場に先立ち、今日語るものもまた聞く一人一人の皆さんの上にも聖霊の力が注がれて、私たちが今日受け取るべき御言葉が、メッセージが適切な言葉を用いて大胆に語られますようにお守りください。すべてのことをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。ちょっと先ほどお話をしました、その田舎の友達が私の芝居を見に来て、その時ですね、私あるお芝居で、裸足で散歩っていうお芝居なんですけど、これ YouTube、まあいいんですよね、多分。生稲晃子っていう芸能人がいるんですけど、生稲晃子さんってご存知ですか？知ってる人も知らない人も半々ぐらいのようなんですけど、まあ、生稲晃子さんっていう方と私、共演をして、新婚夫婦の役をやったんですね。で、その新婚夫婦の役なので、そのお芝居の冒頭に、まあ、ラブシーンがあるんです。まあ、ラブシーンって非常に爽やかなラブシーンが、まあ、あるんですけど、でね、テレビと違って、舞台っていうのは毎日やるんですよ。20日間ぐらい。と毎日毎日そのラブシーンをまあするわけですけれど、でその田舎のお友達がですね、お前さ、あんなこう綺麗な女優さんと毎日ラブシーンができていいねって言いました。で私はその時に、あ、これが普通のね人の感覚なんだろうな、横のなんか綺麗な人とラブシーンができていいねって言うけれども、私はそのラブシーンっていうのは結構苦痛でした。苦痛っていうのは、その、生稲晃子さんが嫌だっていう意味ではないんだけども、やっぱり、こう、照れくさいし、まあ一応彼女は、名のあるスターさんだったからですね、なんか粗相があっちゃいけないと思うと、なかなかその、みんなが羨ましいねっていうほどいいものではなくて、本当になんかこう、苦労したなっていうことは覚えてるんですけど、でもそのラブシーンをして良かったことが、そのやっぱラブシーンをしますとですね、お互いまあ支え合うわけですね、こうやって。でそのお芝居は裸足で散歩っていうそのお芝居なんですけど、本当に私にとっては辛いお芝居だったんですね。もう若手っていうのは私とその生稲さんの二人なんですけど、もうこの二人がとにかく演出家からダメ出しを毎日毎日出されて出されて、お前それは違う、もう一回やり直し、もう一回やり直しって言われて、もう精神的にもボロボロになって、いつやめようか、今日やめようか、明日やめようって言おうかっていうような辛い日々だったんですけど、その辛い経験をしている私たちが、まあお互いこう支え合うことによって、あ、俺だけじゃないんだな、苦しいのは。この人も、 苦しいんだなっていうのをなんとなくそこで分かち合えるっていう、それがあったから、ああじゃあこの人も頑張ってるんだったらもう一日頑張ってみよう、もう一日頑張ってみようということで、結局最後までやり通せたっていうことはとってもいい経験だったと思います。の夏に東京オリンピックがあって、ふっと私はですね、そのことを思い出した出来事があったんですね。今年オリンピックで柔道がありました。で、柔道で、まあ、日本人の、ね、選手は本当にたくさん金メダルを取られました。で、その柔道の金メダルが決まった瞬間のそのシーンが私本当に印象的でした。特に男子の選手、金メダルを取った瞬間にその喜んだ表情を見せないんですね、多くの選手が。で、それは武道のたしなみだと言って、戦った相手の選手を尊敬するためにと言って、優勝が決まっても表情を一つ変えずに、そしてちゃんと試合の後の礼をして、そして畳を降りるまで本当に無表情。ところがその無表情で畳を降りたその男子の選手たちが、下でコーチが待っていて、コーチが待ってるところに行ったら、その今まで無表情だった男子の選手たちの表情がパーッと変わって、そのコーチにぐわーっと抱きついて、もう涙を流し喜び、もう自分の感情をあらわにしてですね、その何かその緊張から解き放たれたというシーンがとても印象的でした。で、その優勝した選手たちがその後のインタビューでですね、こういうふうに言ってたんですね。自分を今日まで支えてきてくれた人たちがいたからここまでたどり着けました。自分は今日ここに至るまで挫折も試練もいろんなことを味わったけれど、でもその自分がどん底から一人では這い上がることができなかった、いつも自分と一緒に歩いてきてくれた人がいたから這い上がることができた、そのことをですね、まあ私その生稲さんとの経験を思いながら、その思い出していました。そして、あ、これ私たちもそうだな。私たちも一人で人生を歩いていくことはできないな。私たちいつも誰かが一緒にいて、あ、自分と歩いてくれるから人生を生きていくことができるんだな。そう思ったんですね。さあ、では、私たち皆さんは、皆さんの人生は誰が一緒に歩いてくださってるでしょう。その今日ごめんなさい、初めて、さっき言いましたね、私は俳優だったという話をしましたけれども、私はある劇団に、いたんですけれど、私が劇団に入って、そうですね、3年目ぐらいだったでしょうか。私の劇団のある先輩がいて、その先輩は、ある宗教、まあ、別の宗教をですね、熱心に信仰してらっしゃる方だったんですね。もう私は10年ぐらいは先輩の方だったんですけど、女性の方なんですけど、その先輩がですね、なぜか私に、その宗教、そのご自分が信仰している宗教に勧誘をされたんですね。で、何々先輩、私ね、もうクリスチャンなので、私は、もう、この信仰を貫きますからって言ってるけど、うん、いいの、いいの、いいの。それは分かってるけど、いいの。私は、もう山中君にね、幸せになってほしい。そう言うんですね。よっぽど私が不幸な顔をして、毎日暮らしていたのか分からないけれども、うん、キリスト教信仰してる、いいから。でもちょっと私の、ぜひ私の、ところにいらっしゃいよって、もう結構、勧誘されてたんですね。で、ある時、その先輩が、山中君、今日一緒に夕ご飯食べようって誘ってくれて、で、まあ私ご飯食べるのは好きだし、まああちら先輩ですから当然おごってもらえるだろうと思って、あ、じゃあご飯なら行きましょうって言って、その先輩と約束をして、待ち合わせの時間に待ち合わせの場所に行ったらですね、その彼女のその信仰しておられる、その宗教のグループのところに、まあ連れて行かれて、そしたら彼女だけではなくて、そのずらーっとその信者さんたちがわーっとこう待っていらしたんですね。 で、まあ、6時に待ち合わせをしていて、まあ、そこに行ったら、こう、鍋がバーっとこう出ててですね、私お腹空いてるから、まあ、早く食べようと思ったんですけど、でも、そこの、ボスのような方が、山中くん、人生とは何だろう、みたいなところから始まって、延々とですね、まあ、話をしてくださったんですけど、要は何を言いたかったかというと、ぜひ、私たちと一緒にこの宗、この信仰、私たちとその宗教を信仰しよう。そうしたら、あなたはもう有名な俳優になるよ。そしたら、お金も手に入る。幸せになれる。そして、病気も治る。幸せにもうなれることは間違いない。いや、だって現に、有名な芸能人のあの方も、この方も、あの方もみんな私たちと一緒に信仰している。だから、ぜひ私たちと一緒にこの信仰しよう。この宗教を信仰しよう。そういうふうにですね、勧誘をしてされたんです。で、私はその勧誘を聞きながら、もう本当に熱心にですね、その熱心さは感動しました。でも、その勧誘を聞きながら私は、ああ、自分は、このキリスト教の信仰を信じていてよかった。私はやっぱり聖書が語る神様が信じられるな、思ったんです。まあ一つはですね、私は6時に晩ご飯呼ばれて行ったんですけど、延々5時間半、その勧誘にあったんですよ。5時間半っていうことはですね、11時半、夜の、11時半まで目の前に鍋が置いてあって、肉も野菜もいっぱいあるのに、それを目の前にしながらじーっと5時間半。で、もうお腹が空いちゃって、いや、私、あなたのね、宗教がどんな立派なものかもしれないけども、人6時に呼んどいて、5時間半食べさせないっていうのはちょっとどうかなっていうことで、ちょっとそれは信じられないってなっていうのもありましたけれども、しかしね、彼らが、この宗教を信じたら、あなたは有名になれる、お金持ちになれるよ、病気が治るよ、あなたの願いが何でも叶うよ、あなたは幸せになれるよって言われたときに、聖書の語る神様のことを思い出したんです。聖書が語る神様って、それに比べると、このクリスチャンになったからといって、あなたの病気が治るとは限らない。お金持ちにならないかもしれない。あなたの願いが願った通りにはならないかもしれない。幸せに、あなたが願う幸せにならないかもしれない。いや、むしろクリスチャンになったからと言って、あなたには試練、苦しみが嵐のように次から次に襲うかもしれない。だけどあなたがどんな時も、あなたがどんなどん底にいる時も、どんなに病気で苦しんでいる時も、もう泣き叫びたい時も、神様は決してあなたを見捨てない、あなたを見放さない、共にいるって言う約束、神様なんですよね。先ほど講読で読みました。あなたが大河を通る時も、神様は共にいる。火の中を通ってもあなたは燃えないって言うんですよ。大河を通る、火の中を通るっていうのはもう人間の常識で考えたらもう助け出されようがない状態ですよ。だけど、あなたを見捨てないって言うんですね。私はその神様、ああ、本当に信じられるな。そのことを確信しました。その柔道のオリンピックの選手の話をしました。私はもうどん底、試練や挫折を味わったって言ったけれども、しかし挫折や試練を味わったすべての柔道選手が金メダルを取れるわけではないんです。取れない人もいる。あるいは金メダルを取った からといって金メダル、逆に金メダルを取ったがゆえにその後の人生が本当に大変な人生を送る方もいらっしゃるんですよね。そして今までは金メダルを取るまでは一緒に歩いてきてくれたコーチがいたかもしれないけれども、金メダルを取ったらじゃあ次のオリンピックには次の金メダル候補の選手とそのコーチは寄り添うかもしれない。あなたはもうその人は一緒に歩いてくれないかもしれない。そして金メダルを取った後試練とか挫折が襲ってきた時にあ、コーチ助けてほしいと思ってもそのコーチは次の選手と一緒にいてあなたと寄り添ってないかもしれないんです。でも神様はあなたといつでも共にいる。水の中にいても大河の中にいても火の中を通る時もあなたと共にいてくださる方だと。それほどあなたを愛している方だ。昨日もその神様がどれほどあなたのことを愛しているかということを言いましたけれども、今日も聖書は変わらずにあなたのことを愛しているよ、この聖書はあなたへのラブレターだよということを語りかけてくださる神様です。で、私はこのぜひ神様の愛を、神様が共に歩いてくださる神様って素晴らしいですねって思っていましたけれども、で今もいますけれども、実はそれだけじゃありませんっていうことを聖書が語るんですよ。それが驚くべきことだと思うんですね。一緒に歩くだけじゃありませんよっていう、え、なんて言ってるのっていうと、その神様は私たちを背負ってくださる方だっていうんですね。このイザヤ書に書かれているのは背負う、共に歩くだけじゃないんです。その柔道の選手がですね、もういろんな喜びもあるし、でもいろんな苦しみとかもあったけども、畳の上ではこう気を張っていたけれども、その畳を降りた途端にもう一気にその感情が緩んで人に抱きついたと言いました。で、人に抱きついた時、まあ皆さんも抱きついたことあるかもしれませんけども、まあ喜びの時もそうですけども、苦しみの時って抱きつきますよね。抱きつくことで、やっぱり自分の負担が軽くなると思うんですね。その二分の一で済むっていうか、なんかこう全てをその相手に委ねることができて、それは自分の負担は軽くなるけれども、だけどどうしたってそれでもその時でもやっぱり自分は自分の足で立ってないといけないんです。どっか負担は減るかもしれないけれども、全部負担がなくなるわけではない。で、私思うんですけれど、でも本当に苦しい時っていうのは倒れた時、倒れてしまってもう自分では立ち上がれない時じゃないかと思うんですね。抱きつくっていうのはまだ自分で立ってる余裕があるけども、本当に苦しい時っていうのはもう自分が倒れてしまってもう一人では立ち上がれない時、それが私たちにとって本当に苦しい時だと思うんですけれど、その倒れてしまった人がいたら皆さんはどうしますか？その倒れた人をどうやって助けることができるんでしょう。立ち上がれずに倒れている人を助けるにはその人を担がないといけないんです。その人を背負わなきゃいけないんですよね。一人で立ち上がれないから。そして人を背負うっていうことはその人の全体重を担うっていうことです。それはその人の全存在を担うっていうことなんですよね。その人の喜びはもちろんかもしれないけれども、その人の病気も貧困も悩みもあらゆる苦難をすべて引き受けるっていうことです。これ実に美しい言葉だと思うけれども、どうでしょう、私たち倒れた人の全部を、全存在を担うっていうことはほぼ不可能なんじゃないかと思うんですね。それは本当に まあ、昨日もちょっと言ったけれども、親友であったとしても、家族であったとしても、その人の全存在を担っていくっていうことは、私たちにはなかなかできないんじゃないでしょうか。私も牧師をしていて、まあ、折に触れてですね、いろんな方が相談をされたりしますよ。で、友達が、まあ、悩みを言ってくれたりします。で、友達が俺ってこうなんだよね、こんな悩みがあるんだよねって言った時に、私が、ああそうか、わかるよその気持ちって言ったら、お前にはわからないよって言われる。いや、私は何とか彼を慰めようと思って言うけれども、実際のところ本当の本当の彼の苦しみっていうのは 100% 私には正直わからないんです。よく私、子供いますけど、子供にも言われます。お父さんにはわかんないよって言われた時にガーンってなりますけれども、でもそれは家族であっても、その人の全部を引き受けるっていうことはできないんじゃないか。ああ人間って本当に弱い存在だな、本当に脆い存在だなと思います。だけど一人だけそれができる方がいるって聖書は言うんです。それがイエス・キリストである、神の一人子である。このイエス・キリストはあなたの苦しみも、あなたの喜びも、あなたの痛みも、すべて引き受けて、すべて背負って十字架に進まれました。いや、壮絶だったと思いますよ。そのイエス様はですね、肉体的にも精神的にも極限の苦しみまで行かれたんです。十字架っていうのはこの世の中で最もむごたらしい死刑です。そこを通られた。それは何でですか？それはあなたが経験する痛みも苦しみも悩みも、まあ、あるいは喜びもかもしれませんけれども、すべてご自分が経験することによって、私たち一人一人の重荷をすべて担われるためです。それほどまでに神様はあなたのことを愛してるよということを私たちに伝えている。だけどもしそこで話が終わっていたら、私たちは、ああイエス・キリストっていうのは立派な人だったね、そういう苦しみは負ってくれてありがとうね、で終わっちゃう話。でもそうじゃないんですよね。この聖書が語る話っていうのは、まあよく福音って言いますけども、福音っていうのは良い知らせですけど、何が良い知らせなんですか？イエス様は十字架にかかって死なれたけれども、それは終わりではなかった。その後に復活した。復活してこの死の先にある希望を自らが示してくださった。あ、私たちの苦しみも痛みも悩みもそこ終わりじゃなくて、その先に希望があるんですよということを自らが示してくださったんです。だから私たちは、その自分も本当に困難とか試練の時にですね、あなたを、私を背負ってくださる、あなたを背負うよと言ってくださる方がいるっていうことを知ること、それを信じること、そしてその人にしがみついて背負ってもらうっていうことが信仰なのだと私は思うんです。だからまずもう本当に聖書のもう知識を十分につけてからとか、献金をいくら以上してから信じますじゃなくて、もうただもうしがみついたらいい。まずとにかくあなたはイエス様の背中に乗っかって、それが信仰だと聖書は言っていると私は信じています。まあ、先ほど瀬森先生が紹介してくださったんですけれど、私はしばらくアメリカに住んでいたことがありました。で、アメリカにいてですね、ある出会いがありました。それはある女性と知り合いました。で、その方、私アメリカにいた時にですね、ピアノをですね、 何人かの生徒さんに教えていたんですけれども、その方は私のピアノの生徒さんの、お母さんでした。で、その私がその彼女に出会った時は、彼女はクリスチャンになったばっかりの時だったんですね。で、そういうことでもう彼女もなんかこうイエス様に出会ったばっかりで、なんかすごく嬉しい、信仰を持った喜びにこう満ち溢れているような方でした。そしてその方の、まあお家に行ってピアノを教えてたんですけど、まあすごい豪邸でですね、まあ大体テキサス、あ、そういえばね、吉田さんのお宅ももうすごい豪邸で、もう何人泊まれるんだろうみたいな感じの豪邸だったんですね。いやもう本当に私はですね、用もないのですから吉田さんのお宅にいてですね、くつろいでいたんですけれど、まあとにかくもうその私が知り合った女性もすごく豪邸に住んでいて、そして夫と二人の娘と、もうそれはそれは幸せな、もう本当に幸せを絵に描いたような暮らしをしていらっしゃる方でした。ところがその方、しばらくしてからとっても辛い出来事が彼女に襲ってきました。それは私、もう私の目から見てもあんなに仲睦まじいと思っていたこの夫婦のご関係でしたけれども、しかしいつしか夫が、アメリカ人の夫なんですけれど、アメリカ人のご主人が愛人を作って、そして、まあ、家庭を飛び出してしまった、まあ、そういうことが起こりました。そしてそのことをきっかけにして、その女性の方は、その最初私が出会った時はこう主に出会った、神様に出会った喜びに満ち溢れていた、神様に対する信頼がいっぱいあった、その信頼はいつしか神様への不信感に変わっていきました。私は そのことを聞いて、まあ、皆さんとさっき分かち合いましたその御言葉からですね、神様はあなたがどんな苦しみの中にあってもあなたを見捨てない、聖書は語りますよ、あなたが大河の中を通っても水の中を通ってもあなたと共にいるって神様は約束されています。ですからその神様を信じて歩みましょう、そのことを話しましたけれども、彼女は神様を信じると余計に辛くなります、神様がじゃあ共に歩いてくださるっていうならね、なんで私こんなひどい目に遭わせるんでしょう、それはもう彼女の悲痛な叫びでした。もう私はですね、本当に自分の無力さを思いました。私牧師ですって、同じ教会の人じゃないんですけども、もちろん彼女は私が牧師であることを知ってるけども、私牧師なんだけれど、なんとかこの御言葉を持って彼女を励まし慰めたいと思うけれど、もう言葉がないんですね。あ、自分は無力だなと思いました。で、彼女は実は働いてお仕事を持ってらっしゃる方だったんですけど、まあそういう辛労もあったんだと思うんです。そして彼女はでも自分に2人お子さんがいたから、まだ未成年のですね、この2人を自分一人で支えていかなければならないっていう、そのなんていうか責任感というか気負いもあったでしょう。その張り詰めた中で、しかし苦しい中で仕事を続けていた彼女は、ある時仕事場で倒れちゃったんです。意識を失って、で、その倒れて彼女は、まあ、病院に搬送されたんです。で、幸いでも大事には至らなくて、大きなその病気ではなかったんですけれど、まあ、その病院から帰ってきた後で会った時に、彼女はですね、私倒れたところまでは覚えてるんだけど、その後どうなったかっていうのは全然覚えてないけれども、なんとなくおぼろげに、私が倒れた私をですね、誰かが背負ってくれたんですよね。で、それは誰かがわからない。でも、あ、なんかその遠のく意識の中で自分をなんか背負ってくれてるんだなっ って思います。もしかしてあれイエス様だったんですかね、というふうにお話をなさってました。で、多分実際誰かが担いだんだと思うんですよ。倒れているので、誰かが、私は現場を見てないから分かりませんけれども、誰かがとにかく彼女を、担架とかに乗せて、あるいは救急車で運んだっていうことは、もう意識が倒れて倒れ、そこに倒れ込んでいる彼女を誰かが抱きかかえていたことは間違いない。でもそれが誰かは私は分からないけども、彼女の心の中に、あ、もしかしてそれがイエス様だったのかなって思うんですよね。彼女がそう言いました。だけど残念ながら、だからといって、じゃあその神様に対する不信感が募っていた彼女がそれで信仰を取り戻したわけではないんですね。すぐに教会に戻ったというわけでもないんです。そして残念ながら、私はその時もうあと何週間かでもう日本に引き上げますという時だったの で、私はその後彼女がどうなったかっていうのを今現在わからないんです。わからないけれども、私はやっぱりあの時に彼女が倒れてしまった、それをイエス様が背負ってくださったっていうことを信じているし、あ、そのことを彼女が信じることができたら、彼女も少しその負担が取り除かれるかな、少し平安が与えられるんじゃないかな、そんなふうに思っています。そして今でも、あ、そのあの時担いでくださったイエス様にもう一回立ち返ることができたらいいなというふうに思っています。この自分の苦しみ、痛みをすべてご存じてくださって、いや、そしてそれを担うだけじゃなく、その先には希望があるということを約束してくれる方が、あなたを背負ってくれることを知っているっていうのは、私たちに大きな平安を与えてくれるのではないだろうか思うんです。一つ、ある詩を紹介したいと思います。あるクリスチャンの方が書いた詩です。もしかしたら多くの方ご存知かもしれません。足跡という詩です。それをちょっと読んでみたいと思います。聞いて、ください。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に。 足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。背負ってくださる神様は、このイザヤ書の46章の御言葉に書いてありますが、生まれた時から私たちを背負ってくださっている。そして白髪になるまで背負っていこう。そういうふうにおっしゃるんです。生まれた時から白髪になるまでっていうのは、いつもってことです。いつもっていうのは、そのどんな年齢の時もっていうのもそうですけれども、私たちが神様を信じていない時もです。私たちが神様に目を背けている時も、私たちが神様と関わりたくないと思っている時でさえ、私たちを背負う。いやー、そう言ってくださることにですね、私も圧倒されるほどにですね、感動するんですね。だったらね、私はやっぱり、あ、もう、自分を背負ってくださる方がいる。この神様、自分を背負ってくださる、このイエス・キリストに身を任せて、そのことを信じて歩いていこう。その人生が、私に平安を与えて、私の人生をより豊かにしてくれるのではないかな、思っているんです。そしてこのことをぜひ、今本当に苦しみのただ中にある人にも分かち合っていきたいな。いや、私たちは分かち合う責任があるのではないかな。そのように思っています。この足跡っていう、この詩がありますけれども、この詩に題材としたある歌があります。今日は少し、もうね、もう本当にもう玉川教会の皆さん、賛美の賜物がすごすぎて、私もちょっと、ためらいますけれど、ちょっと私はその歌をですね、紹介をしたいと思います。皆さんに背を向けて歌いますけれども、失礼しますけれども、聴いていただけたらと思います。ちなみに歌い終わった後すぐ話し続けますので、拍手しないでください。では「足跡」という歌です。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はここにいる、あなたを背負って歩いてきたのだ。あなたは
何も恐れなくてよい。私が共にいるから。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか。私はここにいるあなたを背負って歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから。
あなたの人生には誰の足跡があるでしょう。あなたの人生には必ずいつも変わらずに主の足跡があります。昨日来てくださった方にはお話をしたのですいません、ちょっと重複することになりますけれども、昨日私の父の話を少ししました。父が晩年、闘病生活を送って脳梗塞で倒れて少し認知機能も下がってきました。今まで理解していたことが理解できなくなりました。わがままを言うようになりました。私は父を背負わなきゃいけないと思いました。背負いたいと思ったし、背負うのが私の務めだと思っていました。でも私はその父の介護といっても一月に一回私は訪れるだけだけれども、その父のわがままっていうのは私の目から見てですけれども、その父の頑固さ、わがままさ、父が昔できていた父が、理解できていた父が理解しなくなったこの現実を私もなかなか受け止めきれなくなった。父も父で苦しい思いをしている。そんな父を背負うことができなくなりました。そして私は父を背負っていたつもりでしたけど、父もろともに私は倒れてしまいました。倒れたことで私の中には、しかし、あ、自分は父を見捨てたんだっていうその罪の意識に駆られるようになりました。本当は私は牧師です、あなたの隣人を愛しなさいと私はいつも教会で言っている方なのに、でもその自分が父を背負わない、放棄しているっていうのはこれは罪なんじゃないかっていう、その罪の意識にも苛まれて私はもう立ち上がることができなくなりました。だけど、その倒れてしまった私を主は見捨てなかったんですね。主は私を支えてくださって、もちろん父も支えてくださいました。そして私は自分がその父を担いきれなくなった時に、でも初めてのように気がついたんです。あ、自分の人生も今まで自分が苦しい時に私を助けよう、背負おう、本当に文字通りですね、背負って くれようとした人たちがたくさんいたことに気づかされたんです。あ、この人たちも一生懸命私を支えようと頑張ってくれてたんだなっていうことが、自分がその立場になって初めて分かった。でもその人たちも私を支えきることができなくなって倒れてしまったんだな。どんなにそれはそれで大変だったんだろうということも、なんとなくおぼろげながら分かるようになったことは良い経験だったかもしれないけれども、そんな時にとにかく私が父もろともに倒れた、その私を背負ってくれるんですか？そのことに本当に救われて、私の中にあったその罪の意識っていうか、私はそしてもうがんじがらめになってですね、肩に力が入って苦しかった、その私の肩の荷がふっと溶けたような気がしました。昨日私はですね、そのこの愛の神様を信じるか信じないか、二つの生き方しかないんだったら信じましょうという話をしました。でもただ信じればいいということは実は意外と難しいという話もしました。おんぶしてもらうこと、まあ、その要するにあなたを背負ってくださるあのイエス様に、じゃあ背負ってもらえばいいですよっていう話をまあ今してるわけですけど、これがまた、じゃあおんぶされることって意外と私たち難しいんですよね。実際おんぶされたことをちょっと皆さんね、おんぶした経験を思い出していただきたいんですけれど、人をおんぶするときって、生きた人っていうか、生きた人をおんぶするときっていうのは、おんぶされる側も自分で何とか支えようという意識が働くんですって。だから、例えば体重50キロの人を背負うとして、背負ってる人は多分45キロ分ぐらいの重さを背負っていて、あと5キロ分ぐらいは何か背負われる人も自分で何とかしようと思うんですって。だからですね、ちょっと変な話ですけども、ご遺体を背負うと、もうご遺体意識がないから全部来るので、重いな、意外と重いなっていうのはもう丸ごとバーンと全部来るからですね。あるいは、あと気絶して意識がない人なんかもバーンと全部来るんですよね。でも、ということは逆に私たちがおんぶされるときには、どっか、おんぶされてはいけないんじゃないかなっていうことで、その全体重を委ねるっていうことがなかなか難しいだそうです。もしかしたら私たちも神様がじゃあ私を背負ってくれるよって言った時に分かりましたと言って委ねるけども、多分 80% か 90% ぐらいしか委ねていなくて、残りの 10% は本当にいいのかな、あるいはなんか疑い、なんか背負っていってどっかになんか投げ捨てられるんじゃないかなっていうような不安があるかもしれない。だけど全部委ねていいんですか？いいんです。カビラ J のようですけどいいんです。あんまり受けなかったですけど、全部委ねていい方が、この主イエス・キリストなんです。なんで？全部もう知ってるから、あなたの苦しみは。だってもう経験済み。いや、むしろ、あなたのその先を行っている。その方に全部委ねてきなさい。楽になるよ。そのことを聖書は私たちに語りかけています。私たちの人生、さっきあなたその人生の足跡は誰の足跡がありますかって言いました。でもその詩が言っているように、自分自身の足跡がなくなる時でさえ、主イエスキリストの足跡はあなたのところにあるんだ。それほどまでに主はあなたのことを愛していますよ。この喜びのメッセージがですね、もういっぱいここの聖書に詰まっています。もうその宝の宝庫だと思うんですね。ぜひこの宝である御言葉に生かされて日々を過ごして歩んでいきたいと思うし、このことをぜひ私たちも多くの人に分かち合っていきたいな、そのように思います。ではお祈りします。私たちと共に歩むのみならず、私たちが倒れた時に私たちを 背負って歩いてくださる主イエスキリストの父なる神様、あなたの愛は本当に大きく圧倒されるほどです。私たちその愛を受けること、何か申し訳ないような、あるいは何か信じられないような、全面的にあなたに委ね、全面的に信じることがなかなかできないようなものでありますけれども、全面的に信じていいんだよ、全面的におんぶされていいんだよと言ってくださっているあなたの言葉を信じますから、どうぞ私たちの心にあなたを信じる思いを、あなたに委ねる思いを与えてください。今そして人知れず思い悩み苦しみを担っておられる方々がいらっしゃるならば、どうぞそれをすべてご存知のあなたがお聞きくださって、私たちに平安を与えてください。私たちは本当に叫びたいばかりです。苦しいんで本当に、明日どうしようか、そのように戸惑うものでありますけれども、私は道を知っている、あなたの苦しみの先には希望があると言われているあなたの言葉を信じるものでありますようにお支えください。すべてのことをあなたに委ね、このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
ね、
少し、御言葉を思い返しながら、しばらく、もし、目を閉じてでもいいですけれども、ちょっと、神様のこのメッセージ、御言葉をちょっと振り返っていただけたらなと思っています。